須田の現地取材レポート、うん、物議をかます選挙妨害について考える。
はい、朝日新聞によりますと9人が争っています。28日投開票の衆議院東京15区の補欠選挙、ある陣営が街頭演説をする他の候補の隣で大音量で演説したり、まあ、夜に他の陣営幹部宅近くで大声を上げてでしているとして他の陣営から選挙妨害だという批判が出ているとのことです。警視庁は一部の行為が公職選挙法違反の疑いがあるとして警告していますが、実際にさあこの選挙区の取材に行った須田さんのリポートをお聞きしたいと思いますが、ではこの東京15区の補欠選挙の立候補者改めてご紹介をしておきます。 NHK から国民を守ると福永克也氏、無所属乙武洋忠氏、参政党吉川里奈氏、無所属秋元司氏、日本維新の会金沢由衣氏、翼の党根本良介氏、立憲民主党酒井夏実氏、日本保守党飯山あかり氏、そして無所属須藤元気氏、以上の9人が立候補していますが、さあ須藤さん取材行かれたんですってね、東京15区ね、
うん、まあ行かれたというよりもですね、うん、ここ連日この補欠選挙の取材に入っているんですが、まあ、そうですか、はい、うん、で私が行ったのはですね、うん、まあ、今週の日曜日といったらいいですか、21日の日に、はい、東京15区の方に、うん、取材を訪れていました、うん、で夕方ですね、うん、ある陣営の、うん、まあ選挙応援のですね、うん、街頭演説のですね会場にいて取材を進めていたらですね、うん、別の陣営のですね公式 X がですね、うん、緊急告知をしてきたんですよ、うん、でそれは何かというと、事務所前に集まっている、選挙事務所前に集まっている人は、うん、すぐに、解散してください、立ち去ってくださいというようなですね、うん、まあ、X が並んでして、一体何が起こってるんだと、うん、まあ、その文言を見てみるとですね、ちょっとただの様子があったものですから、うん、で一体何があってるのかな、あったのかなということで、ちょっとネットでですね、いろいろと情報収集していますとね、うん、どうもいろいろとその選挙事務所前で、うん、まあ、その陣営、事務所の陣営と他陣営がどうも揉め出したということで、110番通報があって逮捕者が出たというの、その陣営と陣営の間の、まあ、揉め事で逮捕者が出たみたいなね、いう一報が入ってきたんですよ。でこれは大変だっていうことで、こんなことは前代未聞だと思いましてですね、うんうん、その事務所のところに、まあ、同じ選挙区ですからすぐ行けるんですが、まあまあ、行ってみるとですね、大型の警察車両、バス状のものですね、要するに護送車みたいな形の、大型の警察車両がその事務所の前にドーンと横付けになっていてですね、うん、なんかこう騒然とした雰囲気があったんですね、
うんうんうん、
でそしてですね、たまたまいろいろとこう聞き込んでいくとですね、うん、ちょうどその110番通報をしたという人から話を聞くことができたんですよ、うん、
はいはい、
でその方はその事務所の、政党のですね党員の方で、うん、まあ言ってみればですね、他陣営の方が、うん、その事務所を、まあ、強引にと言ったりですか、暴力的にと言ったりですかね、うん、まあ訪ねてきたというか、その事務所の中に押し入ろうとしたんだそうですよ。
なるほど、
ね、はい、うん、でそれを押しとどめようとしてもみ合いにへし合いになって、うん、これは収まらないということで、その党員の方は事務所選対幹部にですね了解を取った上で110番通報をした、
うん、
もうそしたらですね警察が駆けつけて、うん、まあ言ってみればですね、うん、それを分けて、ね、うん、でただその、逮捕されたというふうにネットで拡散していた人は何の、まあ、ちょっと事情を聞かれただけで、うん、その後は通常の選挙活動に戻ったということで、うん、まあ、逮捕っていうのはガセだった、完全に明らかなガセだったんですよ。悪意を持ったガセと言ったらいいのかな、
うんうん、
で結果的にですね、押し入った側は、まあ、警察署に連れて行かれて事情を聞かれたということなんですが、
うんうんうん、
まあ、こういったこと自体が前代未聞の状況なんだろうと思うんですね、
うんうん、
で同じ日にですね、これは全く別の候補者、9人立ってますからね、いろんな候補者がいるんですけども、
はいはい、
全く別の候補者のところにで、まあ言ってみればですね、その他陣営の候補者が押しかけて、うん、大音量でヤジを飛ばしたり、うん、しているうちにですね、
うん、
まあそのね、凱旋をやっている陣営の方ともみ合いへし合いになって、
うん、
これなんかこう暴力沙汰になって、これは 傷害容疑で逮捕されるというね、同じ日に
逮捕されたんですか、それに関して。
こっちは逮捕されました、警察に確認取っておりますけど、というようなことがもう日常3時に行われているのが今の東京中央区の現状なんですよ。
今は確かにツイッター X とか、まあね、SNS 見てるとそういう動画がよく上がってきてたりしますもんね、まあ、見る方見たらね、
でただですね、これもある種の選挙活動の一環と言われてしまうと、これ警察が下手に介入するとですね、警察自体が選挙妨害だと言われかねないと、いう状況になってしまうためにですね、今まだ警察は動いていないんですが、もう警視庁にちょっと取材にかけしてみるとですね、もうカンカンに怒ってます、
警察も。
これは、警察も、でこれね、やっぱり例えば街宣というところを考えてみるとですね、まあ野人も飛びますよ、その立候補者に対して野人も飛ぶんだけども、でそれについてはですね、まあ、実際上は選挙違反ではないんですよ。でつまり何が選挙違反なのかというと、その大きな声であるいは、拡声器を使ってヤジをずっと飛ばし続ける、つまり相手のですね、演説を妨害するような、あるいは注意をそらすような、で聴衆のですね、その聞くということを妨害するような、これはですね、まあ選挙の自由妨害というね、明らかに公職選挙法に違反する行為に該当してしまうんですよ。ですから今東京15区で起こっている状況というのは、この選挙の自由妨害という明らかな公職選挙法違反という事案が起こっている、ただこれについてはですね、逮捕起訴ということになるとしっかりとこう、ね、状況を見極めなきゃならない、あるいは逮捕容疑を固めなきゃならないということで、まあ、それをやってる最中にどんどんどんどん選挙戦が進んでってしまうというね、ところになってるわけなんですね。ですから、今後ですね、こういったことというのが起こりかねない土壌が、まあ、今回実際に起こってますから、他の選挙でも、例えば大阪の、選挙においても、あるいは今度、衆院が解散された場合のですね、まあ、衆議院選挙が行われた場合にもですね、全国各地で起こりかねないというね、そういう要素がはらんでると。まあ、いうこと、何もこれ特殊な事案じゃないと私は思いますけどね、
今回その選挙ね、特にこの東京15区のことについてですけれども、いろんなご意見ある中でね、例えばその日本維新の会とか国民民主は、このあまりにも今15区がもう混沌としてるか、もうかなりな状況になってるということで、規制を強化するようなお話をね、作れないのかと、法案できないのかというところで、示して、まあ、実際国会でも質問ありましたけれども、動きとして須田さん、このあたりって何か法律って変わっていったりするもんなんでしょうかね。
まあ、法律を強化するということも一つの手なんですが、ただどうなんでしょうね、先ほど申し上げたように、公職選挙法の選挙の自由妨害という点でいうと、明らかに違法行為が、違反行為が行われているわけなんですよ。だからといってですね、それを逮捕し起訴していくためにはですね、十分な証拠固めをしていかなきゃならない、それをやっていくためにはですね、結構時間がかかる、そうなってくると選挙戦がどんどんどんどん進んでってしまうという、そういうジレンマがあるんですね。だ、法律を強化してもですね、それを適用しようとすると、わずかな期間で選挙ってやらなきゃならないものですから、間に合うのかどうなのかっていう問題が出てくるでしょうね。
いずれにしてもまあ今週末ですから、今回の補欠選挙に関して言うと3つの選挙区ともね、まあ、それこそいつ解散があるかどうかということも含めてですけど、まあ、例えば今後ということのスパンで見るとこのあたりってのはどうなんでしょうね。
ですから、何らかの規制をして、警察がすぐ起きるような体制を取るという必要もあるのかなと。だってね、よく今ネット選挙なんて言われていて、とは言ってもリアルな、街頭演説を聞きたい、どこに、凱旋するのか聞きたいという人は、じゃあ何を頼りにしてるのかというと、X なんかをね、旧ツイッターなんかを見てですね、今日はここで、の会場でやりますよ、今日はこの、駅前でやりますよというのを見てやっぱり行くんですよ。ところが今その告知を見て妨害する側はですね、妨害に動くために告知ができないという状況になってるんですよ。
ということはもうなんかゲリラ的に行くしかないわけですね。
そうなんですね。ですから、じゃあその話を聞いてみたい、どういう主張をしているのか知りたいという人が、そういった情報にアクセスできないというね、そういう弊害が、大きな弊害が出てきちゃってるんですよ。
選挙って本当にいろんなルールがあって、例えばポスター貼るにしてもどこにどう貼るのかとか、ましてや例えば今、掲示板に出ているものを剥がそうみたいなことがある、もうどえらい問題 題になるわけじゃないですか、はい、それぐらい結構選挙って公平に公正にどうやっていくのかっていう中で、まあ、主張が聞けないぐらいとなってくると、それは何だろう、有権者の方としても大変だと思いますし、これ深さん実際に現場で見てるとね、志高く選挙行いたい、投票したいと思ってる人たちがなんか気がそがれるようなことになっちゃってもやだなと思いますよね、行き過ぎなことがあってね。
そうですね、で加えてですね、どうなんでしょうね、こういったことが起こってるよというね、興味関心がある方は自分でインターネットを調べることができるんですけれども、ただですね、これメディアの方もね、なかなか報じにくいんですよ、選挙期間中というとですね、やはり公平公正さを、しなきゃならないためにですね、そうするとほとんどの方が、例えば、新聞などをですね、情報源とされている方は、ほとんど記事載ってませんから、ほとんどというか全く載ってませんからね、でそういったことが起こってるということが知られていない、でなおかつ選挙が終わってから、これおそらくこういった問題ってのは結構大きく報道されてくることになると思うんですけれども、その段階でちょっとね、じゃあ次も選挙、今年は選挙の年であり、場合によっては解散もあるかもしれないということで、早急にこれを考えていく必要があるのかなと思いますけどね。
もう本当それで言うと、今年ってまあ大統領選挙もある中でね、一つ大きなテーマになってるのは、今回の件とはちょっと違いますけれども、フェイク動画とかね、
おっしゃる通りですね。
まあ、ね、例えばそういった、まあ、SNS を通じての、まあ、誹謗中傷含めてですけど、なんか選挙の形がこう本当に変わる1年でも、なんか須田さんなりそうですよね、これ話見てるとね。
そうですね、ですからね、そういった意味で言うと、有権者の方もですね、情報リテラシーって、その難しい言葉を使いたくないんですけども、今はね、ワインさん、イジミンスも言っていただいたように、フェイクとね、真実の見極める力っていうのをね、やっぱり養わないとダメなのかなと思いますけどね。
いつの時代も、それこそデマとか誹謗中傷っていうのは残念ですけど、選挙戦の中では、別に今に始まったことじゃなくて、昔からあるんですけども、なんかその発信の仕方のツールが増えただけに、ということはありますし、そうだな、そこを考えるところであると思います。あとこれ自分たちで言ったものなんですけど、確かに今選挙ってもちろんいつの時代も公平公正にね、報道しなきゃ、するなきゃ我々なりませんので、今なかなかこう踏み込んだところっていうのが今喋りにくいという状況もありまして、だから須田さん、いずれにしてもこれ終わってからということになりますね、これね。
そうですね、だからこの番組でこれ取り上げてること自体が相当勇気のある、
相当勇気のある、
ウェインさんもよくこのリスクを取ってくれたと、いや、はい、本当感謝申し上げます。
これはもう回答にとりあえず感謝しよう、
なんか私
、はい、じゃあ須田さん、最後に、一言お願いいたします。
選挙妨害ダメ絶対、
ね、このあたりは本当に東京中国の皆さんがどんな判断されるのかというのが今週末ということになりそうでございます。はい、須田さんも今週のもどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
上泉雄一のエーナー専門家スペシャル、激論大阪春の陣、放送では言えないとんでも発言も飛び出したこのイベント、ぜひご覧ください。配信チケットは5月6日月曜日まで購入可能です。詳しくは番組ホームページ、ツイッターをチェック。